声の広報岩手2020年1月第166号編集発行岩手市役所市長公室制作朗読グループ岩手弥生会。今月の目次です。表紙1ページ年頭のご挨拶。岩手市長岩手市議会議長2ページ情報トピックスは4ページから7ページまでです。表彰国保特定健診の受診期間が間もなく終了4ページ民生委員児童委員主任児童委員一斉回線5ページ地区別人権学習会を実施令和2年成人式新成人の門出のお祝い6ページ健康講座のご案内高額医療高額介護合算療養費のお知らせ7ページ暮らしの情報は8ページの税料金から20ページの相談までです。税務署から確定申告について8ページ税料金10ページ健康介護11ページ環境エコ12ページ募集13ページ講座催し13ページお知らせ15ページスポーツの大会結果16ページ緑化センターのお知らせ17ページ子育てコーナー18ページ1月の相談20ページ巡回活動隊キャラバン隊来庁岩手アスリートクラブ競技結果8位入賞者21ページ図書館へ行こう22ページ町の話題23ページ第14回岩手マラソン大会24ページ目次終わり。まず表紙です。岩手市消防団出初め式日時1月3日金曜日午前9時から場所は大宮緑地総合運動公園長消防組合消防出初め式日時1月12日日曜日午後1時30分から3時まで場所は紀の川市民体育館西側駐車場お問い合わせは総務課危機管理室電話 62-2141 長消防組合電話 61-0119 紙面には昨年1月岩手市消防団が大宮緑地総合運動公園で行った出初め式の写真が載せられています。
年頭のご挨拶。まず岩手市長中柴正幸。明けましておめでとうございます。市民の皆様方におかれましては輝かしい新春を穏やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。昨年5月には元号が平成から令和に変わり新しい時代を迎えました。昨年を振り返りますと7月には災害発生時に近隣避難所への生活用水の供給ができる屋外浄水型プールを市民総合体育館の敷地内に建築しトレーニングルームを併設した新たな岩手市民プールとしてオープンいたしました。また小中学校の空調設備については 国の臨時特例交付金を活用し、昨年の夏休み終了までに小中学校すべての普通教室に設置が完了しました。9月30日には新義真言宗総本山根来寺の建造物6棟が新たに国の重要文化財の指定を受けました。11月には第32回全国健康福祉祭和歌山大会年リンピック紀の国和歌山2019が開催され、岩出市ではペタンク競技を開催し、全国の代表選手による白熱した試合が繰り広げられました。全国から来られた方々をおもてなしの心で温かくお迎えし、岩出市の魅力を PR することができました。市民の皆様方のご協力に感謝を申し上げます。岩出市における今後の重点事業ですが、主なものを申し上げますと、まず国・県の事業では浸水対策事業として、浸水被害を緩和させるための国営総合農地防災事業において、六海用水路の羽生山崎排水路、根来川排水路と岩出狭窄部対策事業は現在工事中であります。また藤崎用水路の山田排水路も令和2年度から工事を施工する予定で進めており、岩出市の浸水対策の要となる根来川、住吉川の早期改修につきましても引き続き強く要望してまいります。次に市の事業では防災耐震対策事業としまして、生活道路の環状化、道路橋梁の長寿命化を進めております。また危険ブロック塀につきましては、学校施設をはじめとするすべての公共施設の危険箇所の撤去または改修を進め、道路に面した個人所有の危険ブロック塀につきましても補助制度を設け、撤去や改修を促進しているところです。また堀口プールの跡地を利用し、通常時は市民の皆様に親しまれる公園として、また災害発生時には命を守る一時避難所となる防災公園の整備を行っています。公共下水道事業につきましては、第1次から第3次認可区域までの合計487ヘクタールが完了し、現在第4次認可区域204ヘクタールの今年3月までの完成を目指して整備を進めております。さらに一昨年4月に取得した第5次認可区域206ヘクタールを令和5年度完成を目指し、引き続き整備を推進してまいります。令和2年度は市の運営指針である第二次岩出市長期総合計画の終了年度になります。町の活性化を図り、市にふさわしい町づくり、バランスの取れた町の実現を目指し、これまで進めてきた重点業務を職員一丸となって計画的に進めるとともに、令和3年度からスタートする第3次長期総合計画策定に向け、将来の岩出市のまちづくりに適合するよう、さまざまな検討を重ねてまいります。今後とも市民の皆様方のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、本年が市民皆様方にとって素晴らしい年になりますよう、心からご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。岩出市長、中島正幸のご挨拶でした。次に、岩出市議会議長、田畑昌司です。新年おめでとうございます。市民の皆様におかれましては、健やかで希望に満ちた新春をお迎えのことと、 心よりお喜び申し上げます。昨年和歌山県では年輪ピック紀の国和歌山2019が開催され、岩出市はペタンク競技の会場となり、全国から集まった多くの選手の皆さんによるレベルの高い試合が繰り広げられました。さて、岩出市では近年の異常気象による大規模な自然災害が多発する中、災害時に生活用水が供給できる屋外浄水機能を備えた新市民プールが完成しました。また猛暑対策として市内小中学校普通教室への空調設備の設置が昨年の夏休みに完了するなど、市民の皆様の安全安心のためのさまざまな取り組みが進められています。また泉佐野の岩出線の完全4車線化など道路整備が進み、利便性が大きく向上しました。近隣地域からのアクセスも便利になり、根頃寺や旧和歌山県議会議事堂一条閣、道の駅根頃歴史の丘などの豊富な観光資源を生かした観光振興を進めているところです。さらに昨年9月には根頃寺の大殿法堂など6棟の建造物が国の重要文化財の指定を受け、観光産業のますますの発展と地域の活性化が期待されております。市議会といたしましては、市民の皆様の声を市政に反映させるため、国の動向を十分に把握し、市当局に対して具体的な防災対策や観光振興による地域活性化、子育て支援などのさらなる強化充実を求め、議員一丸となって活動してまいります。また開かれた議会に向けての取り組みとして、若者を含めた幅広い世代の市民の皆様に市議会への関心と理解を深めていただくため、岩出議会だよりを年4回発行しています。市民の皆様に親しみやすく分かりやすい紙面作りを心がけ、表紙に使用する写真イラストの募集も行っておりますので、関心のある方はぜひご応募ください。結びに、本年が市民の皆様方にとりまして実り多き良い一年になりますことをお祈り申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。岩出市議会議長田畑昌司でした。なお、時間の都合上一部割愛させていただきました。年頭のご挨拶でした。
情報トピックス。表彰高齢者叙勲旭日観光賞。地方自治功労として元岩出町議会議員の前山茂一さんが表彰されました。介護老人保健施設事業功労者厚生労働大臣表彰。介護老人保健施設の長弥生園の和田義文さんが表彰されました。おめでとうございます。国保特定健診の受診期間が間もなく終了。40歳以上の岩出市国民健康保険に加入の皆様へ、まだ受診されていない方は1月31日金曜日まで無料で受診できます。医療機関へご予約の上受診してください。運動セミナーの参加者を募集します。日時1月24日金曜日午前10時から11時30分まで、総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。内容は姿勢を整えぽっこりお腹を撃退しようです。定員30人、 事前申し込みが必要です。国保3センチスリム教室運動セミナーを開催しています。特定健診を受けて特定保険指導の対象になった方だけでなく、健康的にサポートしてもらいながらダイエットに取り組みたい方など誰でも参加できます。健康運動指導士がレッスンしますので、皆さん参加してみませんか。保険年金課窓口または電話でお申し込みください。国保の方でパートなどの勤務先で健康診断を受診された方へご協力のお願いです。勤務先での健康診断結果、平成31年4月以降のもののコピーを市役所へ提出していただいた場合は、特定健診の受診に変えることができます。特定健診の受診率向上にもつながりますので、ご協力をお願いします。健康診断結果を提出された方には、ボックスティッシュ5箱をプレゼントします。お問い合わせは岩出市役所電話62-2141、保険年金課保険年金係へどうぞ。
民生委員、児童委員、主任児童委員、一斉回線。令和元年12月1日に民生委員、児童委員が一斉に改選されました。岩出市では民生委員・児童委員74人と主任児童委員5人が厚生労働大臣より委嘱されました。任期は令和4年11月30日までの3年間です。民生委員は児童委員を兼ねており、住民の見守り役、身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役としての活動をしています。主任児童委員は、市内全域で児童福祉に関することを専門的に担当し、児童福祉関係機関との連絡、調整などを行っています。お住まいの区域を担当する民生委員、児童委員については、岩出市役所、電話62-2141、地域福祉課総務福祉係へお問い合わせください。地区別人権学習会を実施します。人権教育啓発の一環として、さまざまな人権問題についての理解や認識を深め、一人一人が心豊かで差別のない明るい街づくりを推進していくことを目的として、市内6カ所で実施します。演題は手話でつながる心の輪、講師は一般社団法人和歌山県聴覚障害者協会会長福田美恵子さんです。実施日と場所は次の通りです。1月28日火曜日は岩出地区公民館大会議室、31日金曜日は山崎地区公民館大会議室、2月3日月曜日は根頃地区公民館大会議室、4日火曜日は気仙台地区公民館大会議室、10日月曜日は上岩出地区公民館大会議室、14日金曜日は中央小学校多目的ホールです。時間はいずれも午後7時からとなっています。最寄りの会場にお越しください。皆様のご参加をお待ちしています。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係へどうぞ。
令和2年成人式、新成人の門出をお祝いします。日時は1月13日月曜日祝日、午前9時30分から受付、10時開式です。場所は 市民総合体育館です。平成11年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方が対象です。内容、第1部は式典、第2部は記念イベントです。会場に写真撮影ブースを設置しますのでご活用ください。ご両親や祖父母の皆様もぜひご参加ください。会場への酒類や危険物などの持ち込みは固く禁止します。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係へどうぞ。新成人の皆さんへ、20歳になったら国民年金。国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の方がすべて加入し、保険料を納めることになっています。20歳の誕生日を迎えた方にはおおむね2週間以内に国民年金加入のお知らせ、国民年金保険料納付書、学生納付特例申請書、免除納付猶予申請書などが送付され、また年金手帳は別途送付されます。ただし20歳前に就職して厚生年金や共済年金に加入中の方は除きます。保険料の納付について、国民年金加入のお知らせに同封されている納付書で納めてください。保険料は金融機関のほかコンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また口座振替やクレジットカード納付をご希望の場合は別途手続きが必要です。保険料の納付が困難な場合、国民年金の保険料額は令和元年度月額16,410円です。所得が少なく保険料を納めることが困難な方は次の3つの制度を申請により利用することができます。1、学生納付特例制度。大学、短大、専門学校などに在学する20歳以上の方で本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予されます。2、納付猶予制度。学生以外の50歳未満の方で本人配偶者の前年所得、1月から6月に申請される場合は前前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。3、全額免除一部納付制度。学生以外の方で本人配偶者世帯主の前年所得1月から6月までに申請される場合は前前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。ただし離職者、災害の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。詳しくは岩出市役所電話 62-2141 保険年金課保険年金係へどうぞ。健康講座があります。心元気にストレスについて知ろう。日時は2月5日水曜日午後1時受付、1時30分開始。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。講師は和歌山県立医科大学教授鵜飼聡さん。鵜飼さんは精神保健指定医、日本精神神経学会専門医指導医、日本臨床神経生理学会認定医、日本医師会認定産業医です。講座の内容は、ストレスとはどのようなものか、 ストレスを感じていることに気づくには、ストレスの症状と解消法、周りの人がストレスを感じているかをどのようにして気づくかなどです。対象は岩出市民の方、定員80人、手話通訳もあります。電話またはファックスでお申し込みください。申し込みお問い合わせは子ども健康課健康推進係へどうぞ。電話は 61-2400、 ファックスは 61-2411 です。高額医療・高額介護合算療養費のお知らせです。高額医療・高額介護合算療養費は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。同じ世帯に属する介護保険の被保険者の方が1年間に医療保険の一部負担金と介護保険の利用者負担額を合計した金額が基準額を超えた場合、その超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。後期高齢者医療制度の支給対象者には令和2年1月中に申請書を送付します。国民健康保険の支給対象者には令和2年2月中に申請書を送付します。ただし被用者保険などの方には市役所から送付されませんので、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。計算対象期間、平成30年8月1日から令和元年7月31日の間に住所や医療保険者が変わった方、亡くなられた方などは国民健康保険後期高齢者医療制度の加入者であっても申請書が届かない場合があります。該当すると思われる場合は令和元年7月31日時点で加入している医療保険者へお問い合わせください。お問い合わせは国民健康保険後期高齢者医療は保険年金課保険年金係へ、介護保険は地域福祉課介護保険係へどうぞ。高額医療・高額介護合算療養費のお知らせでした。
暮らしの情報。税務署から確定申告についてお知らせします。令和元年分平成31年分所得の確定申告相談を次の通り行います。前年分の申告書の控えなどをお持ちの上、混雑解消のため経費や医療費は集計を済ませてからお越しください。まず、五課税務署です。開設期間と相談受付時間は、2月17日月曜日から3月16日月曜日までの午前9時から午後4時までで、土曜日曜祝日を除きます。会場は、紀の川市古川の紀の川市商工会館です。申告会場の混雑状況により、早めに受付を終了する場合があります。また、2月14日以前及び3月17日以降は、古川税務署の通常窓口での対応となりますので、混雑状況によっては長時間お待ちいただくことがあります。この会場で納税はできません。金融機関などをご利用ください。お問い合わせ先は、郵便番号 649-6592 紀の川市古川 807 古川税務署個人課税第一部門、電話 73-3301 です。次に岩出市役所です。 税務署の出張相談は2月13日木曜日と14日金曜日の2日間のみです。相談受付時間は午前9時30分から正午までと午後1時から4時までで、会場は市役所3階第6会議室です。なお、税務署の相談日が2日間のため混雑が予想され、長時間お待ちいただいたり早めに受付を終了する場合があります。市職員による相談期間は2月17日月曜日から3月16日月曜日までの午前9時30分から11時30分までと午後1時から4時までで、土曜日曜祝日を除きます。申告相談は相談会場で時間内にお願いします。市職員による申告相談については、確定申告書をご自身で記入または入力していただくこととなります。また申告書の控えに税務署の受付員を押すこともできません。相続税、贈与税、土地、建物、株式などの譲渡所得などの相談は行っておりません。この会場で国税の納税はできません。金融機関などをご利用ください。お問い合わせは税務課市民税係までどうぞ。自宅で確定申告書。税務相談の必要がない方は、簡単便利なパソコンやスマホによる電子申告 e-tax を利用しましょう。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額を入力すれば自動計算され、簡単に申告書などを作成することができます。作成したデータはマイナンバーカードを利用して e-tax で申告ができます。ただし、IC カードリーダーライターやマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。マイナンバーカードや IC カードリーダーライターをお持ちでない方も、事前に税務署で発行を受けた ID、パスワードがあれば、自宅のパソコンやスマホから e-tax で申告ができます。税務署での発行手続きには、運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類が必要です。このように e-tax を利用すれば、混雑した税務署に出向く手間がかかりません。また、コンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用し、申告書を印刷して郵送などにより提出することもできます。なお、確定申告書を郵送で提出する際に、申告書などの控えに税務署受付員が必要な場合は、控えを提出用と合わせて送付してください。また、返信用封筒に住所・氏名を記載し、必要な金額の切手を添付して同封してください。所得税の還付申告については、2月14日以前であっても、郵送などにより税務署へ提出することができます。医療費控除の注意点です。医療費控除の適用を受けられる方は、平成29年分の確定申告から医療費の領収書の添付または提示に変えて、医療費控除の明細書または医療保険者から交付を受けた医療費通知書を確定申告書を提出する際に添付しなければならないこととされました。なお、医療費の領収書は自宅で5年間の保存が必要で、税務署から求められたときは提示または提出が必要です。平成29年分から令和元年分までの確定申告書については、医療費の領収書の添付または提示により申告することができます。マイナンバーが必要です。申告書には、納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族、 事業専従者のマイナンバーの記載が義務付けられています。申告書提出の際には本人のマイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認ができる運転免許証や健康保険証などをお持ちください。本人以外の確認書類の提示または添付は必要ありません。確定申告のお知らせについて、出張相談も含む岩出市役所の会場で相談され書面で提出された方は平成29年分以降の確定申告から申告書に変えて確定申告のお知らせが送付されています。確定申告のお知らせとは、確定申告書の納期限及び予定納税額などの確定申告書の作成に必要な情報を記載しているはがきまたは通知書です。なお、青色決算書または収支内訳書も送付されませんので、翌年分用については相談される会場で請求してください。市県民税申告のお知らせです。今年度から昨年の申告内容に基づき、市県民税申告書に変えて、申告に必要な情報などを記載した市県民税のお知らせはがきを1月下旬に送付します。申告書については、市ウェブサイトからダウンロードできるほか、税務課でも配布しています。確定申告についてでした。令和元年度税に関する作文の優秀作品についてお知らせします。岩出市内の学校からは次の方々が受賞されました。中学生の税についての作文では、岩出市長賞、岩出中学校3年、山本匠さん、題名は消費税増税について、国家税務署長所、岩出中学校3年加藤ココアさん、税と私、税に関する高校生の作文では、岩出市長所、長野高等学校1年木村優香さん、税のありがたさ。以上、税に関する作文の受賞者でした。
税、料金です。令和2年度の消却資産の申告について。会社や個人で工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートを貸し付けている方は、その事業のために用いている耕畜物、機械、備品などを消却資産として申告する必要があります。対象は1月1日現代、岩出市内で消却資産をお持ちの方。申告期限は1月31日金曜日です。税務課固定資産税係の窓口に申告書を提出してください。また、郵送やエルタックスによる申告もご利用できます。申告書のダウンロードや申告内容の詳細については、市ウェブサイトをご覧ください。なお、申告の際は、納税義務者のマイナンバー、個人番号、または法人番号の記載が必要です。お問い合わせは、税務課固定資産税係へどうぞ。国保高額療養費の申請方法について、医療機関に支払った1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超過分が支給されます。対象となった方には通知書をお送りします。申請の際は、高額療養費についての通知書、支給対象月の医療費の領収書、
印鑑、国民健康保険証、世帯主名義の通帳、マイナンバー、個人番号がわかるものをお持ちの上、手続きをしてください。自己負担額を領収書で確認しますので、領収書は捨てずに必ず保管しておいてください。限度額、適用認定証を医療機関に提示すると、入院や外来の医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の交付申請には、国民健康保険証、印鑑、マイナンバー、個人番号がわかるものをお持ちの上、手続きをしてください。お問い合わせは、保険年金課、保険年金係へどうぞ。納期限のお知らせです。市、県民税第4期、国民健康保険税第8期、後期高齢者医療保険料第7期、介護保険料第8期、以上の納期限は1月31日金曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の1月夜間納税相談日は9日23日いずれも木曜日です。午後8時までに保険年金課の窓口までお越しください。税料金でした。
健康介護です。65歳以上の方のインフルエンザ接種期限迫る。接種期限は1月31日までです。希望される方は接種忘れのないようお願いします。次の方が対象です。1、接種時において満65歳以上の方。2、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方、および、ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方です。対象の方には、予診票など案内を9月下旬に郵送しています。費用は自己負担1500円です。ただし、生活保護法による扶助を受けている方は無料です。接種を希望される方は、必ず実施医療機関に予約を入れていただくとともに、注意事項を読み、予診票と予防接種済証をお持ちになり、接種してください。お問い合わせは、子ども健康課健康推進係。電話 61-2400 へどうぞ。風疹ワクチン接種費用の助成について。岩出市に住所登録のある次のいずれかの方が対象です。1、19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性。2、妊婦の夫、以上です。妊娠中は接種できません。また、接種後2ヶ月は避妊が必要です。詳しくは市ウェブサイトを確認するか、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へお問い合わせください。手洗い・うがいで冬の感染症を予防。冬はインフルエンザをはじめ、ウイルスや細菌による感染性胃腸炎などの感染症が流行するシーズンです。次のポイントに注意して、冬の感染症を予防しましょう。外出から帰ったときは、手洗いとうがいをしましょう。バランスの良い食事や十分な睡眠は、体の抵抗力を高めるために必要です。日頃の生活に注意して体調を整えましょう。空気の乾燥により、喉の粘膜の防衛機能は低下します。部屋の湿度は 50から60% に保つと効果的です。 インフルエンザ流行時は人混みへの外出は控え、外出時はマスクをすることも感染予防方法として有効です。咳やくしゃみをするときはティッシュやハンカチで口を覆いましょう。また症状がある場合はマスクをしてしぶきなどを飛ばさないようにしましょう。お問い合わせは子ども健康課健康推進係 61-2400 へどうぞ。休日・夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410。 診療科目は内科と外科です。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。受付は午後4時30分までです。また3月15日日曜日まで準夜帯診療を行っています。診療時間は土日祝日および12月29日から1月3日までの年末年始、午後8時から10時まで。診療科目は内科のみです。小児科は和歌山市夜間休日応急診療センターで対応しています。電話番号は 073-425-8181 です。また、和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上のお問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。休日夜間に利用できる病院のご案内でした。1月の休日歯科診療の当番医は次の通りです。1日水曜日、西歯科医院岩出市畑、電話 63-5553、同じく1日、八田歯科クリニック、紀の川市岸川町上野山、64-6608。2日木曜日、畑中歯科クリニック、岩出市清水、69-5511。同じく2日、岡本歯科医院、紀の川市那手市場、75-2047。3日金曜日、越智歯科医院岩出市中島、61-7322。同じく3日、松本歯科医院紀の川市桃山町塚月、66-0206。5日日曜日、吉田歯科クリニック岩出市根頃、69-1182。12日日曜日、岡本歯科医院紀の川市小川、73-4970。13日月曜日、林歯科医院岩出市金池、62-6012。19日日曜日、岩崎歯科医院岩出市川尻、62-9888。26日日曜日、藤田歯科医院紀の川市中三谷、77-6060。以上です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは、消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。献血のお知らせです。1月は、2日木曜日、11日土曜日、 午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで、大桑ミレニアシティ岩出店で、29日水曜日は午後2時30分から5時まで岩出市役所でそれぞれ行います。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話61-2400へどうぞ。以上、健康介護でした。環境エコです。集団資源回収活動を始めませんか？リサイクル可能な資源物を対象団体が自主的に回収し、その回収量に応じて奨励金を交付する制度です。対象品目は新聞、雑誌、チラシ、段ボール、紙パック、衣類、アルミ缶、スチール缶など、岩出市内の家庭から排出されたものに限ります。交付対象団体は自治会、子ども会、老人会、PTA、その他営利を目的としないボランティア団体などです。奨励金の額は1キロ当たり4円。奨励金の交付を受けるには事前に団体登録が必要です。登録受付は随時行っています。奨励金は区・自治会などの防犯灯の電気代や活動費用としてお役立てください。お申し込み・お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。浄化槽を使用されているご家庭の方へ、浄化槽管理者には定期的な保守点検、法定検査、清掃の3つの義務があります。浄化槽の適正な管理に努めましょう。保守点検は浄化槽管理士資格を有する保守点検業者に委託しましょう。法定検査の申し込みや料金などは和歌山県水質保全センターへお問い合わせください。電話番号は 073-432-6433 です。清掃は毎年1回以上しなければなりません。岩出市の許可業者において実施しましょう。詳しくは生活環境課廃棄物対策係へお問い合わせください。犬や猫は次のようなマナーを守って飼いましょう。 1. 散歩するときは必ず犬を引き綱や鎖などでつないで離さないようにしましょう。 2. きちんとしつけをし無駄吠えさせないようにしましょう。 3. 観察・注射済み表は必ず犬の首輪などにつけましょう。 4. 自宅でトイレを済ませてから散歩に行く習慣をつけ、散歩時は糞袋や尿を洗い流す水を携帯して排泄物を適切に処理し、糞は持って帰りましょう。 5. 猫の糞尿などで困っているという相談が増えています。室内で飼うように努め、飼い猫が周辺住民に迷惑をかけることのないようしつけをお願いします。 6. 野良猫に餌付けだけをすると飼ってもらえない不幸な猫を増やしてしまいます。飼うなら責任を持って最後まで飼いましょう。以上についてのお問い合わせは生活環境課生活環境係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。1月の不燃物資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶瓶類の不燃物回収日は8日と22日、第2・第4水曜日。資源ごみは5日日曜日と10日から毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物は15日と29日の第3・第5水曜日。資源ごみは4日土曜日と 9日から毎週木曜日です。お問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係、または岩手クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。
募集です。保育所等会計年度任用職員を募集します。職員が出産や疾病などにより不足が生じた場合などに勤務する会計年度任用職員の登録者を募集します。募集は勤務地が私立保育所の保育士、給食調理員、看護師と勤務地が子育て支援センターの保育士です。各職種とも社会保険、通勤手当があります。受付期間は2月14日金曜日まで。提出書類は履歴書と資格証の写しです。面接日などは後日本人宛てに連絡します。お申し込み、お問い合わせは子ども健康課子育て支援係。電話 67-6324 へどうぞ。岩出市水道の検診員を一人募集します。業務内容は水道メーターの検診。採用日は令和2年4月1日です。募集資格は岩出市に住所を有する方。採用日で満70歳に達していない方です。受付期間は1月20日月曜日まで。提出書類は写真添付の履歴書1通。郵送の場合、1月20日筆着でお願いします。面接日などは後日本人宛に通知します。申し込み、問い合わせは上下水道業務課、上水道係へどうぞ。募集でした。講座催しです。ふれあい学級のご案内です。今月は文化ごとで音楽を楽しもう。講師は、新立文化ごと研究会仲良し会代表の城千恵子さんです。日程は次の通りです。気仙台学園は、1月8日水曜日、根頃学園は10日金曜日、山崎学園は15日水曜日、上岩出学園は17日金曜日、岩出学園は20日月曜日、各地区公民館で午後1時30分から行います。ふれあい学級生は随時募集しています。岩出市にお住まいの60歳以上の方が対象です。お問い合わせは、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。成人講座のお知らせです。今月の演題は、薬の話、上手な付き合い方です。講師は、株式会社陽月メディカル、紀伊国薬局代表取締役、滝和弘さんです。日時は1月18日土曜日午後1時30分から、場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。お問い合わせは、障害学習課障害学習推進係へどうぞ。新春、伝統文化を学び、根頃歴史の丘を散策。1月19日日曜日午後1時30分から、旧和歌山県議会議事堂一条閣議場で行います。内容は4つあります。1、映像。ユネスコ世界寺子屋運動。2、生演奏。あったか音楽隊。3、講演。演題は、守り継ぐ地域の宝、未来へと。ふるさと岩出の文化遺産。講師は、 岩出市教育委員会生涯学習課本田元就さんです。4根頃歴史の丘散策、これは自由参加で雨天の場合は中止です。お問い合わせ先は岩出ユネスコ協会岡崎さん、電話 62-2877 です。民族資料館所蔵品展のご案内です。今回は昔の暮らしと道具、素材と技をテーマに開催します。期間は1月15日水曜日から2月24日月曜日まで。場所は民族資料館です。民族資料館開館時間は午前9時から午後5時まで、入館は午後4時30分までにお願いします。休館日は毎週火曜日です。ただし2月11日は開館します。お問い合わせは民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。歴史講座を開催します。戦国時代に最下衆とともに鉄砲を駆使して戦った根頃寺根頃衆の姿を彼らが残した城下跡から探ってみます。日時は2月9日日曜日午後1時30分から3時まで。場所は民族資料館です。テーマは中世城下跡から見た根頃寺根頃衆の城。講師は和歌山城郭調査研究会代表白石博則さんです。お問い合わせ先は民族資料館、電話 63-1499 です。ニュースポーツ体験会のお知らせです。岩出市スポーツ推進委員会では子どもから大人まで誰もが手軽に楽しめるニュースポーツ教室を開催します。何かスポーツを始めたい方、仲間探しを考えている方、ぜひ会場へお越しください。お待ちしています。日時は1月19日日曜日、2月1日土曜日、3月14日土曜日の午前10時から正午まで。場所は市民総合体育館1階アリーナです。スポーツ推進員などの指導のもと、みんなで一緒に楽しく運動することができます。今回はボッチャなどを実施します。対象は小学生以上、岩出市にお住まいまたはお勤めの方、定員は先着50人程度です。運動のできる服装で上履き、タオル、飲み物などをお持ちください。参加は無料です。申し込みは市民総合体育館窓口で、また電話でも受け付けます。お申し込みお問い合わせは生涯学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。認知症サポーター養成講座のご案内です。認知症とはどんな病気か、認知症の症状について、認知症の方への対応の仕方などを講義や寸劇から学びます。講座終了者には終了の証としてオレンジリングをお渡しします。日時は2月18日火曜日午後1時30分から3時まで。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。対象は岩出市内にお住まいまたは通勤している方、受講は無料です。申し込み期間は1月7日火曜日から31日金曜日まで。電話でお申し込みください。なお手話通訳が必要な方は1月20日までに住所、氏名、性別、生年月日を記入の上、ファックスなどでお申し込みください。 申し込み先、問い合わせ先は、地域福祉課地域包括支援センター。電話 62-2141。ファックス 61-1632 です。岩出市で開業、創業セミナーを開催します。創業支援事業計画に基づく創業セミナーを次の通り開催します。日時は1月11日、18日、25日、2月1日、いずれも土曜日午後1時から5時まで。場所は岩出市商工会館です。対象は岩出市内で創業を目指している方、第二創業を含みます。または創業後5年未満の方、定員は30人、先着順です。受講料は無料です。申し込み方法など詳しくは、岩出市商工会、電話 62-7111 へお問い合わせください。岩出市女性の集いを開催します。1月30日木曜日、午後1時30分から総合保健福祉センター多目的ホールで行います。内容はフレイル予防で健康長寿、講師はフレイル介護予防コンサルタントの谷口和也さんです。一時保育手話通訳があります。一時保育希望の方は事務局へお申し込みください。なおフレイルとは、加齢に伴って心身が老い衰えてくる状態のことです。お問い合わせは市長公室内岩出市女性会議事務局へどうぞ。味噌作り伝承塾のお知らせです。安全で安心な食材を使った味噌作り伝承塾を開催します。日時は1月27日月曜日午後1時30分からです。次の各場所で行います。岡田集会所、定員24人、上岩出地区公民館12人、サンホール24人。費用は2400円です。開催当日会場で直接お支払いください。対象は岩出市内にお住まいの方です。定員になり次第締め切ります。申し込みされる方は、往復はがきに住所、氏名、電話番号、希望の場所を記入し、郵送してください。宛先は、郵便番号 649-6258、岩出市山614、愛三三工房、岩出市生活研究グループ協議会です。なお、はがき1枚につき、お一人の申し込みでお願いします。申し込み期間は、1月6日月曜日から18日土曜日まで。当日消印有効です。材料の大豆の受け渡しについては、後日連絡します。お問い合わせは産業振興課農林係へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。岩出市プレミアム付き商品券購入手続きについて、購入引換券が届いている方で商品券の購入を希望される場合は、次の販売期間に購入引換券、現金、本人確認書をお持ちの上、ご購入ください。販売期間、1月は27日月曜日、28日火曜日、29日水曜日です。2月は14日金曜日、15日土曜日、16日日曜日です。販売場所は、岩出市商工会2階会議室、
電話 62-7111 です。受付時間は午前10時から午後5時までです。また商品券使用可能店舗は機械券に同封されている一覧表をご覧いただくか、市ウェブサイトをご覧ください。使用期限は2月29日土曜日までです。お問い合わせは産業振興課プレミアム付き商品券担当へどうぞ。水道管の凍結にご注意ください。寒さが厳しくなる冬季は水道管の凍結が起きやすくなります。保温材などで凍結防止をしてください。保温対策以外で水道管の凍結を防ぐ方法、天気予報などで外気温が氷点下になると予想されるときは、バケツや浴槽などに水を蛇口から糸を引くくらいの太さで出しておくと凍結防止に有効です。水道管が凍って水が出ないとき、タオルをかぶせてゆっくりぬるま湯をかけて溶かしてください。熱湯をかけると水道管が破損することがありますのでご注意ください。水道管が破損したとき、宅地内で水漏れが発生したときは、水道メーターボックス内の止水栓を閉めて水を止めてください。その後、上下水道局指定の給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。水道メーターから宅内側はお客様の費用負担となり、水道メーターから道路側は上下水道局の負担となります。詳しくは上水道工務課へお問い合わせください。ご自宅のメーターボックスがどこにあるか事前に確認しておきましょう。お問い合わせは上水道工務課上水道係へどうぞ。広報岩手を声でお届け。音声で広報岩手の情報をお届けしている声の広報岩手をご存知でしょうか。朗読グループ岩手弥生会の皆さんが広報岩手に掲載しているすべての記事を朗読し、視覚に障害のある方にCD にしてお届けしています。声の広報の利用には障害者手帳の等級など条件があります。詳しくは視聴講室までお問い合わせください。声の広報は市ウェブサイトからも聞くことができます。ご利用ください。会の活動に興味のある方は朗読グループ岩手弥生会までお問い合わせください。経験のない方も大歓迎です。連絡先は山本さん、電話 090-2706-8273、 または岩西さん、電話 62-1056 です。お問い合わせは市長公室市民ふれあい係へどうぞ。第39回北方領土返還要求和歌山県民大会が2月7日金曜日午後1時から紀の川市岸川障害学習センターで開かれます。内容は講演や中学生の北方領土問題現地研修会報告などです。主催は北方領土返還要求運動和歌山県民会議です。お問い合わせは和歌山県広報課県民情報班、電話 073-441-2034 へどうぞ。家具の転倒防止について。地震で家具が転倒すると避難の妨げになったり、下敷きになって怪我をしたり、最悪の場合は命を落とすこともあります。そこで身近な対策の一つに、家具を金具などで固定する転倒防止対策があります。市では対象者に対して家具に転倒防止金具などを取り付ける事業を実施しています。対象者は 市内に住所を有する方で、次の4つのいずれかの世帯に属し、当該世帯員による金具などの取り付けが困難である方です。1、65歳以上の方のみの世帯。2、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている方がいる世帯。3、介護保険の要介護認定で要介護1以上とされている方がいる世帯。4、その他市長が特に必要と認める世帯です。ただし、同世帯に64歳以下の方がいる世帯は対象となりません。対象家具は1世帯につき、タンス、本棚など3台以内。取り付け費用は無料。ただし、金具などは利用者の自己負担となります。L 字型金具を使用し、3台の家具を固定する場合は1000円程度です。申し込み期間は2月28日金曜日までです。この事業は家具転倒防止を完全に保障するものではありません。万一災害時などに家具が転倒し被害を被ったとしても、市及び受託者は賠償いたしません。また、アパート、マンションなど借家に取り付ける場合は、家主に承諾を得てください。申し込みお問い合わせは、総務課危機管理室へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。高齢者の交通事故を防止するために、岩出警察署では、自治会の老人会など、高齢者団体への交通安全教室を実施しています。交通安全教室を希望される団体の方は、各団体の代表者から岩出警察署へお申し込みください。開催希望日時、場所などの打ち合わせをします。受講人数、免許証の有無は問いません。お問い合わせは、岩出警察署交通課電話 63-0110 へ、平日午前9時から午後5時までです。みんなで手話を学ぼう。今月は試験です。まず両手の親指を立てて、交互に上下に動かします。これで試験を表します。紙面の QR コードもご利用ください。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。祝令和元年第14回岩出市民運動会アトラクションが10月14日大宮緑地総合運動公園で行われました。ペタンク大会は1位大島涼子さん、前島清子さん、上野真知子さん。2位、大塚幸子さん、浜野幸男さん、吉倉隆重さん。3位、大塚勲さん、小原昌司さん、福田守さんでした。ゲートボール場で行われたグラウンドゴルフでは、54人参加男子の部1位、佐伯明さん2位、大野光雄さん3位、友岡守さん41人参加の女子の部1位、河合京子さん2位、田和純子さん3位、原田芳子さんでした。第37回和歌山県小学生バドミントン大会が10月20日、岸川体育館で行われました。男子シングルス5年生以下の部2位、奈良宗介さん3位、田村淳也さん女子シングルス6年生以下の部2位、吉川里央さん 男女シングルス初心者の部、3位、山本春さんでした。第36回、岩出市民バドミントン大会が10月27日、市民総合体育館で行われました。男子一部、優勝、井上博信さん、平野浩一さん。2位、岩西俊幸さん、福岡翔平さん。3位、三道俊介さん、尾形博樹さん。男子三部、2位、口井慎太郎さん、安村明義さん。女子一部、優勝、玉井さやかさん、若田美沙さん。2位、久保日向さん、石田和葉さん。女子三部、2位、田中瑞穂さん、北斗育代さん。3位、榎本さゆりさん、吉野信子さん。同じく3位、沢田清美さん、木村千春さんでした。第14回、紀の川市長杯少林寺拳法大会が10月27日、紀の川市民体育館で行われました。組演部、小学6年生の部、2位、木村美咲さん、辻由紀子さん。中学生の部、2位、大橋光葉さん、上島優亜さん。次に、単独演舞。小学1年生の部、1位、木村雄生さん。小学2年生の部、3位、小坂真宙さん。小学3年生の部、1位、鳴上優奈さん。3位、小坂春人さん。小学4年生の部、2位、山下ノアさん。小学5年生の部、1位、辻由紀子さん。2位、寺西玲香さん。小学6年生の部、1位、大橋日月さん。2位、木村美咲さん。中学生団外の部、1位、大橋光葉さん。3位、水戸川義人さんでした。皆さん、おめでとうございました。以上、スポーツの大会結果でした。
緑化センターのお知らせです。1月の花暦、み、椿、ハボタン、ビオラ、洋蘭、シクラメンが見ごろを迎えます。1月、2月の教室のご案内です。バラの手入れ教室が1月12日日曜日、午前9時30分から12時まで、参加費300円。1月の寄せ植え教室が19日日曜日、午前10時30分から12時まで、参加費1800円。洋蘭の育て方教室が2月9日日曜日、午前9時30分から12時まで、参加費300円。2月の寄せ植え教室が同じく9日日曜日、午前10時30分から12時まで、参加費1800円です。いずれも事前にお申し込みください。次に展示会のお知らせです。早春の洋蘭展が2月7日金曜日から9日日曜日、午前9時から午後5時までです。1月の休園日は、1日水曜日祝日、7日火曜日、14日火曜日から17日金曜日、21日と28日の火曜日です。お問い合わせは緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570、 ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。2月の日程です。2歳児は10日と17日の月曜日、1歳児は7日と14日の金曜日、0歳児は4日火曜日、12日水曜日、18日火曜日です。定員はそれぞれ15組です。どの年齢もすべてお雛様を作ります。いずれも時間は午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。受付開始日、2歳児は1月15日水曜日から、1歳児は16日木曜日から、0歳児は17日金曜日からです。受付時間は午前9時から午後5時まで。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士がいろいろな場所に行って遊びの場を提供します。お気軽にお越しください。申し込みはいりません。2カ所で行います。1月18日土曜日、根室保育所遊戯室で、23日木曜日、神岩でコミュニティセンターで行います。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。時間内の出入りは自由です。開始後15分頃と終了15分前頃に絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいのお知らせです。日時は1月8日水曜日午前9時30分から11時30分まで。時間内の出入りは自由です。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶飲み可能です。お問い合わせは子ども健康課母子保健係、電話67-6081へどうぞ。
令和2年度学童保育所新規入所者を募集します。令和2年4月から新規入所を希望する方のみ次の通り受付を行います。一時募集は1月14日火曜日から17日金曜日と、1月20日月曜日から25日土曜日の午前9時から午後5時30分までです。二次募集は1月27日月曜日から2月21日金曜日、土日祝日を除く午前9時から午後5時30分までです。ただし、二次募集は一次募集の結果、空きがある施設での審査となります。場所は総合保健福祉センター、子ども健康課です。対象児童は小学1年生から6年生まで。必要書類は次の通りです。申込書、父母など保護者の保育を必要とする書類、児童手当からの徴収申し出書、対象者のみ減免申請書です。申込書は総合保健福祉センター子ども健康課、 各学童保育施設で配布します。ウェブサイトからダウンロードもできます。受付当日印鑑をご持参ください。また郵送での申し込みもできます。期間内消印有効です。希望者が定員を超える場合は保育の必要性を審査して入所者を決定します。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、子ども健康課子育て支援係電話 67-6324 までお問い合わせください。難聴児に対する補聴器購入費などの一部を助成します。この助成は新しく補聴器を購入する費用、もしくはこの制度によって購入した補聴器の耐用年数が経過し新たに購入する費用が対象となります。修理費用は対象外です。対象となるのは次の4つの要件をすべて満たす方です。1. 岩出市内に住所を有する18歳未満の方。 2. 両耳の聴力レベルが30dB 以上 70dB 未満で身体障害者手帳の交付の対象とならない方。 3. 指定自立支援医療機関の医師が補聴器の装用が必要であると判断した方。 4. 対象児童の世帯内に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいない方。以上です。助成内容です。岩出市が対象と認めた補聴器につき、市が定める基準価格の範囲内で購入費の3分の2、非課税世帯については全額が助成額となります。指定医療機関は日本赤十字社和歌山医療センター、和歌山県立医科大学附属病院、社会保険紀南病院、堺耳鼻咽喉科クリニックです。補聴器の購入前にご相談ください。購入後の申請は受付できませんのでご注意ください。地域福祉課障害福祉係にて補聴器を希望される方の状況などをお伺いしながら申請に必要な書類などのご説明をいたします。お問い合わせは地域福祉課障害福祉係へどうぞ。スマイル岩出っ子、2人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。葵ちゃん2歳、七五三参り、これからもすくすく元気に大きくなってね。リコちゃん3ヶ月、お宮参りに行ってきました。元気に大きくなあれ。年齢は申し込み時のものです。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。メールでご応募ください。お名前、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付してください。3月号掲載の締め切りは1月24日金曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係、メールアドレスは公室 koushitsu@cityiwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
1月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。9つあります。1、少子生活相談。1月2日を除く毎週木曜日午後1時から4時まで、 岩出市役所2階第7会議室で行います。消費者と事業者間の契約によるトラブルや架空請求・多重債務などの消費者問題について専門相談員が相談に応じます。お問い合わせは市長公室電話 61-6966 へどうぞ。2. 行政相談。15日水曜日午後1時から3時まで山崎地区公民館第一会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなどどんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。 3. 人権相談。14日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときはお気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所地域福祉課人権啓発係までどうぞ。 4. 引きこもり巡回相談。これは予約制です。15日水曜日午前10時から午後1時まで総合保健福祉センター会議室 B で行います。引きこもり状態にある本人や家族などからの相談に応じ、相談によって課題に対する支援及び助言を行います。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは市役所地域福祉課障害福祉係までどうぞ。 5. 教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、中央小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、そして岩出市青少年センターでも相談を受け付けます。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校または市役所教育総務課学校教育係、そして青少年センター電話 61-7007、 適応指導教室 62-0892 へどうぞ。適応指導教室フレンドでは、岩出市内の小中学校に在籍する児童生徒の不登校や子育てに関する相談を受け付けています。 6. 子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808、または073-441-0826 へどうぞ。7. 健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 2400または母子保健係、電話 67-6081 へどうぞ。8. コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が岩出保健所であります。予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで保健師による電話相談もあります。お問い合わせは岩出保健所、電話 61-0049 へどうぞ。 9. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。またふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日の午後1時から4時までは民事登記相談です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
巡回活動隊キャラバン隊来庁。11月5日火曜日、和歌山県から令和元年度子ども若者育成支援協調月間にかかる知事メッセージを携えて、巡回活動隊キャラバン隊が来庁し、岩出市長への伝達式が行われました。メッセージを受けて市民の皆様方に、今後ますますの青少年健全育成に対する取り組みのご協力をお願いいたします。紙面には巡回活動隊による知事メッセージ伝達の写真が載せられています。岩出アスリートクラブ競技結果、8位までの入賞者をお伝えします。2019年度和歌山県小学校秋季陸上競技選手権大会が9月8日日曜日、キミデラ公園陸上競技場で行われました。結果は次の通りです。まず男子です。種目100メートル4年の部、6位森慶太さん、記録は16秒01。6年の部4位安保遥さん、14秒10。1500メートル5年の部8位森修太さん、5分59秒64。6年の部6位土橋博則さん、5分24秒20。7位高井雄介さん、5分42秒54。8位明戸亮さん、6分0秒28。種目走り幅跳び4年以下の部5位森圭太さん、4年3メートル41センチ。5年の部5位吉岡優斗さん、3メートル38センチ。6年の部3位安保遥さん、3メートル92センチ。種目ジャベリックボール投げ4、5、6年の部で8位吉岡優斗さん、5年35メートル63センチ。次、女子です。種目100メートル4年の部4位安保のどかさん、16秒54。種目1500メートル4年以下の部1位高井ういかさん、4年6分01秒62。5位明戸はるかさん、3年6分38秒01。5年の部 2位、舘美宇乃さん、5分38秒81。種目、走り幅跳び、4年以下の部。5位、中崎里夫さん、4年、3メートル11センチ。6位、安保のどかさん、4年、3メートル10センチ。5年の部、7位、横山美久さん、2メートル96センチ。ジャベリックボール投げ、4、5、6年の部、7位、滝川真奈美さん、5年、28メートル14センチ。以上です。お問い合わせは、教育総務課までどうぞ。岩手アスリートクラブ競技結果でした。
図書館へ行こう。今月のイベントです。新春アニメ上映会のお知らせです。1月11日土曜日午後1時30分から大会議室で行います。先着100人です。タイトルは元気元気のんたんスプーンたんたんたん35分トムとジェリー9 52分です。図書館 DVD 上映会が1月12日日曜日午後2時15分から大会議室で行われます。先着100人です。タイトルはグレイテストショーマン104分、2017年日本語吹き替え日本語字幕付きです。防災イベントがあります。一般対象の防災講座、大雨に備えて気象台から発表する防災気象情報の利活用について。日時は1月19日日曜日午前10時30分から。講師は和歌山地方気象台観測予報管理官八尾真嗣さんです。内容は今年の台風の特徴や防災気象情報の解説・利活用方法など。場所は大会議室、先着100人です。参加者には防災グッズをプレゼント。講座終了後、木造住宅耐震診断、家具固定申請の受付を行います。ご希望の方は認め印をご持参ください。申請には条件などがあります。次に、子ども対象のみんなで学ぼう祭。1月25日土曜日午後3時から大会議室で行います。絵本や大型紙芝居の読み聞かせの後、防災に関する丸バツクイズをします。参加者には参加証と防災グッズのプレゼントがあります。一般対象の防災講座と子ども対象のみんなで学ぼう祭、両方のイベントは図書館カウンターまたは電話にて岩手図書館までお申し込みください。1月のお話し会は次の通りです。図書館ボランティアによるお話し会、5日12日はお話ドロップス、19日、26日はお話の扉、いずれも日曜日午後1時30分からお話室で行います。11日土曜日はお話の時間、午前10時30分から総合保健福祉センター図書室のお話室で行います。図書館スタッフによるお話会、お話パレットは25日土曜日午後3時から大会議室で行います。今回はみんなで学ぼう祭になります。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。僕たち、私たちがおすすめする本の展示について、中学生、高校生がポップを作成した本や図書館スタッフがおすすめする本を展示コーナーで展示します。 おすすめ本ばかりですので、ぜひ読んでみてください。期間は1月7日火曜日から2月24日月曜日までです。イベントはすべて参加無料。詳細は岩出図書館ウェブサイトまたはチラシをご覧ください。1月の休館日です。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と1日水曜日、3日金曜日、6日月曜日、14日火曜日、31日金曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と1日水曜日、3日金曜日、6日13日の月曜日、31日金曜日です。なお14日火曜日は閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、考えよう人権について。11月17日人権を考える集いを開催しました。小中学生のメッセージのほか、竹川幸出さんを講師に迎え、21世紀の子どもたちのためにと題してご講演いただきました。未来のために今どうするかを考え、ポジティブに行動していくことの大切さを自らの経験を交え分かりやすくお話しいただき、大変好評でした。秋の寝頃を満喫。11月23日寝頃寺で第22回紀州寝頃寺各番祭りが開催され、獅子舞や寝頃の子守唄などが披露されました。また寝頃鉄砲隊の演舞が大東で行われ、国宝からの貴重な演舞に多くの来場者から歓声が上がりました。またテレビ東京の出川哲朗の充電させてもらえませんかの番組収録で、タレントの出川哲朗さん、黒沢和子さんがステージに飛び入りで参加され、会場は大いに盛り上がりました。紙面には大東で行われた寝頃鉄砲隊の演舞などの写真が載せられています。 QR コードがありますのでご利用ください。町の話題でした。
第14回岩出マラソン大会のご案内です。3月8日日曜日午前8時45分開会式、9時25分から順次スタートです。寝頃若者広場へご集合ください。今年は新しく仮装コスプレでの参加ができます。コスプレランナー大歓迎です。ただし仮装コスプレで参加される方は、法令や公序良俗に反したり、自身や他のランナー応援者に危険が及んだり不快にさせるなど、スポーツイベントにふさわしくないコスプレは認められません。詳しくは市ウェブサイトでご確認ください。種目は次の4つです。 1. 仮装コスプレ&ファミリー2km。 小学3年生以下の子どもが参加する場合、保護者が必要です。1チーム5人以内、小学4年生以上なら個人の参加もできます。 2. 小学生 3km。 男女とも小学1、2年生の部、3、4年生の部、5、6年生の部。 3. 中学生以上一般 5km。 男女とも 中学生から34歳の部、35歳から49歳の部、50歳以上の部。4. 高校生以上一般15km、男女とも高校生から34歳の部、35歳から49歳の部、50歳以上の部。以上です。参加料は仮装コスプレ&ファミリー 2km と小学生 3km は無料、中学生以上一般の 5km と高校生以上の一般 15km は一般が2500円、中高生は1000円です。申し込み方法です。マラソン大会専用振替払い込み用紙付きの参加申し込み用紙は市民総合体育館内事務局に備え付けています。有料種目参加の場合は参加申し込み用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて郵便局窓口で申し込むか、ランテスインターネットスマートフォンエントリーでお申し込みください。無料種目参加の場合は参加申し込み用紙に必要事項を記入の上、市民総合体育館内事務局に直接申し込むか、郵送または e 申し込むインターネットスマートフォンエントリーでお申し込みください。申し込み期限は1月31日金曜日、インターネットでのお申し込みは2月7日金曜日までです。詳しくはパンフレットをご覧ください。選手受付について、3月7日土曜日の大会前日は午後2時から5時まで市民総合体育館で、3月8日日曜日の大会当日は午前7時30分から8時45分まで根室若者広場で受け付けます。選手受付には参加通知書を必ずお持ちの上、大会前日または当日に受付をしてください。悪天候などで中止の場合、大会の延期はございません。お問い合わせは第14回岩手マラソン大会実行委員会事務局へどうぞ。電話は 62-0370、 住所は郵便番号 649-6232、 岩手市茨本 63-2 です。以上、岩手マラソン大会についてでした。最後に、令和元年11月末現在の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,994人、そのうち男性26,099人、女性27,895人、世帯数は23,255世帯でした。以上、声の広報岩手2020年1月第166号をお伝えしました。お問い合わせは岩手市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩手市西の209、電話 0736-62-2141、電子メール公室 kousitysu@city.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。